2番トピックス、市の話題。金剛は14台あります。 2-1 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市民の皆さんを支援します。大東市内店舗応援商品券、レシートを集めて商品券をもらおう。大東市内店舗応援商品券を発行します。大東市民対象。コロナ禍で落ち込んだ消費を喚起し、市内店舗での消費拡大と地域経済の活性化を図るため、大東市内店舗応援商品券を発行します。市内の店舗などで買い物などをしたレシートや領収書総額1万円以上を集めると、市内の取扱店で使用できる商品券5000円分をお渡しします。参加方法。1、市内3店舗以上で買い物などをする。2、レシートなどを合計1万円以上集める。3、集めたレシートを専用台紙に貼り、商品券5000円分と交換する。4、市内の商品券取扱店舗で商品券を使用する。以下、レシート適用は11月1日日曜日から30日月曜日。商品券への交換は11月22日日曜日から30日月曜日。商品券は5万冊限定。1人2冊まで。なくなり次第終了。対象外となるレシートや領収書。1、税金や公共料金の支払い。2、プリペイドカードなどへのチャージ。3、店名が手書き。ゴム印は通用する。4、宛名が会社名。なお、レシートや領収書は必ず原本をお貼りください。商品券への交換。市内5カ所に設置する商品券交換所で11月22日日曜日から行います。レシートを貼り付けるための専用台紙は、大東商工会議所のホームページからダウンロードできます。大東商工会議所や市役所、一部の公共施設などでも配布。なお、専用台紙1枚で商品券1冊と交換。2冊希望の人は台紙を2枚ご準備ください。交換所。大東三名津1番館。住の堂本通り商店街小浜前。アクティブスクエア大東。飯森プラザ、新田中央公園内防災備蓄倉庫。交換時間は午前10時から午後4時。来場の際はマスクを着用するなど、感染症予防対策にご協力ください。交換所用の駐車場がないため、車での来場はお控えください。また不法駐輪はおやめください。混雑防止のため、事前にレシートの貼り付けなどをした上でご来場ください。本人確認について、大東市民であることを確認するため、本人確認証、運転免許証などをご持参ください。必ず本人がご来場ください。なお、18歳未満の人は保護者が同伴してください。商品券は1冊あたり500円 ×10 枚、うち2枚は飲食店限定。使用期限は来年1月31日まで。商品券が使用できる店舗について、商品券が使用できる店舗は中小店舗で登録制です。取扱店舗にはポスターなどを掲示します。取扱店舗は11月中旬に 大東商工会議所のホームページに掲載します。店舗一覧は商工会議所や市役所でも配布。問い合わせ、大東商工会議所、電話871-6511。大東市雇用維持助成金。申請期限は来年3月31日水曜日。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国の雇用調整助成金の支給決定を受けた市内中小企業者などに対し、市独自の助成金を支給します。給付額、小規模企業者を除く中小企業者は30万円、小規模企業者20万円、なお一事業者につき一度限り。対象は次の要件をすべて満たすもの。1、市内に事業所のある中小企業者または個人事業主。2、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由として、国の雇用調整助成金の支給決定を受けたもの。3、当該雇用調整助成金にかかる判定基礎期間のうち、1日以上が4月1日から12月31日までの期間内に含まれている。詳しくはホームページに掲載しています。問い合わせ、産業経済室、870-4013。2-2、電子書籍貸し出しサービスを開始します。パソコン、スマートフォン、タブレットを使って、図書館に行かなくても電子書籍が読めるインターネット上の図書館を11月9日から開始します。対象は市内在住在勤在学者。利用ルールは貸し出し点数3点まで。貸し出し期間は14日間。予約点数3点まで。利用方法は、大東電子図書館のウェブサイトからログイン。ご利用には貸し出し利用券とパスワードが必要です。貸し出し利用券は、市立図書館の窓口で発行できます。パスワードは、市立図書館のホームページから登録してください。詳しくは、ホームページ、または、各図書館までお問い合わせください。問い合わせ、中央図書館、873-3523、西部図書館、873-1451、東部図書館、812-6768。2-3、JR 隅野道駅前に、ストリートピアノがやってきた。9月26日から、JR 隅野道駅前にストリートピアノが定期的に設置されています。マスク着用など感染症対策を行った上で誰でも演奏できます。駅前デッキの新しい楽しみ方をぜひ体験してください。11月7日土曜日、21日土曜日は午後1時から6時まで。11日水曜日、25日水曜日は、午後5時30分から7時30分まで。変更の場合あり、当日 SNS でご確認ください。場所は JR 隅野道駅前。費用は無料。本取り組みは、隅野道駅前デッキを夕日の名所にもっと楽しく、居心地の良い空間にすることを提案する大東夕日ズムプロジェクトの一環です。詳しくは、ハッシュタグ大東夕日ズムで検索。問い合わせ、大東夕日ズムプロジェクト実行委員会。メールアドレスは、daitoyuhism@ gmail.com 2-4 数量限定ダイトン年賀状販売11月18日水曜日午前9時庁舎正面玄関前特設売り場にて18日以降は都市魅力観光グループにて購入枚数は1人100枚までなくなり次第終了費用は1枚63円問い合わせ都市魅力観光グループ870-0442 2-5火災発生防止にご協力ください。収集で出されたり持ち込まれたりしたゴミが適切に分別されていないと火災や爆発事故の原因となります。特にライター、スプレー缶、カセットボンベ、充電式電池、リチウムイオン電池など、暖房器具の残油などの分別に気をつけてください。東大阪都市清掃施設組合では、ゴミ処理施設での火災が昨年度2件、今年度2件発生しました。作業員や近隣住民に大きな被害が及ぶ恐れがあります。火災や爆発事故の発生を防ぐために、ゴミの分別にご協力ください。分別方法。ライターは中身を使い切り、燃えない小物の回収へ。スプレー缶カセットボンベは、中身を使い切り、空き缶空き瓶の回収へ。暖房器具は、残油を使い切り、粗大ゴミの回収へ。充電式電池は、本体から取り外して回収拠点へ。大東市ゴミ分別アプリをご利用ください。問い合わせ、環境課、870-9265。以上の問い合わせは、東大阪都市清掃施設組合、072-962-6021。2-6、所得税還付申告相談会場は、事前予約制になります。従来、当日先着順で受付していました、年金所得者、給与所得者の所得税還付申告相談会場は、事前予約が必要になります。予約方法など、詳しくは、大東12月号でお知らせします。密集密接を回避するため、定員も減少します。できる限り、電子及び郵送での申告書の提出をお願いします。日時は来年2月3日水曜日から5日金曜日、午前9時30分から午後4時、市民会館キラリエホールにて、近畿税理士会の税理士が相談に応じます。事業所得及び株式不動産などの譲渡所得、先物取引、FX 取引を含む、などに関する相談は行いません。申告書が完成していて、提出のみの人は、事前予約がなくても、開設期間中随時受け付けます。問い合わせ、課税課、870-0418、門間税務所、06-6909-0181。2-7、令和3年度、保育所などへの入所申し込み。来年4月からの保育所などへの入所を希望する児童の保護者は、11月9日から12月4日に申し込みをしてください。保育所などは、保護者が仕事や病気などで家庭保育が困難な児童を預かる施設です。なお、定員に余裕がないなど、 入所できない場合がありますのでご了承ください。大東市内保育施設は次の通りです。なお、電話番号、定員、対象児、特別保育、送迎保育の記載がありますが、施設名、所在地のみお伝えします。公立保育所、3箇所あります。南郷保育所、多子殿3-1-20、野崎保育所、野崎1-6-35、北条保育所、北条3-9-18。なお、北条保育所は、令和4年度から北条幼稚園と統合し、北条子ども園、仮称、となる予定です。場所は現在の北条保育所を予定しています。北条子ども園、仮称、の詳細については、市ホームページに掲載します。私立保育園、7箇所あります。泉保育園、泉町1-3-2、日野保育園、大東町10-15、灰塚保育園、灰塚5-2-33、江ノ口保育園、三賀4-16-16、新町保育園、川中新町9-1、ヒラリス保育園、野崎4-5-6、角部保育園、南角部町2-32。認定子ども園、17箇所あります。住の堂子ども園、三隅町11-21、大東若葉保育園、北条1-21-36、秀英幼稚園、福子の3-1-12、若竹子ども園、福子の5-7-27、あすなろ子ども園、扇町9-8、あすなろ子ども園分園、末広町11-6、精神保育園、多子殿2-14-15、第二精神保育園、寺川1-20-1、みのり子ども園、角部町4-11、大東つくし保育園、諸福6-3-33、市場保育園、北条1-8-48、神山賀保育園、三賀1-13-13、新田保育園、新田中町4-9、愛心幼稚園、西楠の里町15-1、蓬莱幼稚園、蓬莱2-14-5、非常なあて学園大学附属幼稚園、学園長6-45、一粒保育園、福子の4-3-4、小規模4箇所あります。精神保育園分園、赤い3-5-11、日だまり保育園、諸福5-6-22、若竹保育園、住の堂2-8-4、高倉ビル1階、住の堂サンフレンズ保育園、蓬莱2-5-35、1階。保育施設は以上です。入所の要件。保護者のいずれもが次のいずれかに該当。1、月64時間以上就労。2、母親が妊娠出産。産前産後の8週間。3、疾病障害。4、同居または長期入院などしている親族の介護など。5、就学、職業訓練校を含む。6、給食活動を継続的に実施、起業の準備を含む。7、災害復旧。8、虐待や DV の恐れ。利用者負担額。保育料。 3歳から5歳児クラスは無料。0歳から2歳児クラスは、児童の属する世帯の市町村民税所得割額に基づいて決定。公立私立とも同額。なお、教材費など別途実費徴収があります。また、同居する祖父母がいる場合は、祖父母の市町村民税所得割額で決定することがあります。なお、令和2年度中の入所を希望し、現在入所申し込み中の人についても、別途意思確認などの書類提出が必要です。申し込みは、保育幼稚園グループ、または保育所などで、11月2日から配布する教育保育給付認定申請書兼入所申込書、入所理由証明書など必要な書類を持って保育幼稚園グループへ。詳しくは保育幼稚園グループにお問い合わせください。870-0474 2-8公立幼稚園入園希望者の追加募集。諸福幼稚園、諸福 1-2-1 と北条幼稚園、北条 5-6-52 で、来年4月入園希望の幼児を追加募集します。募集人数は、4歳児、5歳児、ともに各園若干名。応募資格は、4歳児は平成28年4月2日から29年4月1日までに生まれた幼児。5歳児は平成27年4月2日から28年4月1日までに生まれた幼児。いずれも市内で保護者と共に居住する幼児。バス使用料はいずれも利用する人のみ月額3000円。願書受付は平日午前9時から午後5時30分まで。保育幼稚園グループにて。対象は4、5歳児。持ち物は印鑑。入園願書は窓口で配布。詳しくは保育幼稚園グループ。870-0474へお問い合わせください。2-9、市職員の募集、任期付き職員。市では、市職員、任期付き職員を募集します。募集職種、採用人数など、詳しくは、市ホームページに掲載します。11月上旬予定。募集要項の公表・配布は11月上旬予定。申し込み受付期間は11月27日金曜日から12月7日月曜日の予定。インターネット申し込み。問い合わせ人事課 870-0416 2-10高齢者のインフルエンザ予防接種が無料に。新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの併発による重症化を防ぐため、高齢者のインフルエンザ予防接種を無償で実施します。詳しくは、大東10月号27ページ、情報ボックスの健康に掲載しています。問い合わせ地域保健課 874-9500 2-11児童生徒1人1台にパソコン整備。ギガスクール構想の実現に向けた取り組み。ギガスクール構想って何？ソサエティ 5.0 超スマート社会に求められる能力の育成に向け、子ども一人一人がインターネットにつながったパソコンを活用することで、それぞれの学習のニーズに合った学びを進め、 生きる力を確実に育成できる教育 ICT 環境を整備するための計画のことを言います。市では、全校に順次配備を進め、パソコンを使った学習を推進します。授業で効果的な活用を目指して、例えば、デジタル教材とインターネット環境を組み合わせることで、簡単に情報発信や情報共有ができます。一人一人に合わせたペースや内容で学習を進めることができます。感染症拡大や自然災害による臨時休業などの緊急時において、学校に登校できない場合には、子ども家庭と先生学校をインターネットでつなぐオンライン学習など、さまざまな可能性があります。これからも有効な活用方法を検討していきます。導入スケジュール。大東市のギガスクール構想の実現における整備について。導入機器は、パソコン、小学校12校、対象は、小学5、6年生、全児童分。導入予定は、11月下旬から12月末。小学1年生から4年生、全児童分。来年2月中旬から3月末。パソコン、中学校8校。中学1年生、3年生、全生徒分。導入予定、11月下旬から12月末。中学2年生、全生徒分。来年2月中旬から3月末。問い合わせ、教育政策室、870-9643。2-12。中小企業の心強い味方へ。DBizセンター長決定。中小企業の売上向上に挑戦します。4月に全国公募を実施し、177人の応募から審査の結果、新たなセンター長が決定しました。12月1日から就任します。DBizセンター長プロフィール。氏名、茂田智夫。略歴、広告代理店で30年以上にわたり、大手メーカーなどの広告テレビ CM の企画制作に携わる。2018年に独立し、現在に至る。コメント、中小企業経営者の悩みや相談を聞く。魅力や強みを見つける。一緒に解決方法を考える。売上向上に向けたアクションを継続的に支援します。頑張る皆様のチャレンジを本気でサポートします。大東ビジネス創造センター DBizとは、中小企業経営者や企業を志す人が抱えるさまざまな課題の解決と、売上向上に向けた挑戦を継続的に支援し、市内企業の売上拡大、地域経済の活性化を目指します。特徴、相談者が有する長所を最大限生かして、コストをかけずに課題を解決する具体的な提案を行います。販路開拓、新商品新サービス開発、新分野進出に積極的に取り組みます。相談のご予約について、相談無料、市民会館2階にて、開設日は月曜から金曜日、ただし祝日、年末年始、臨時休業日を除きます。利用時間は午前9時から午後5時30分、費用は無料。1回1時間。 何回でも相談できます。予約受付は、予約制、希望日にならない場合もありますのでご了承ください。予約ホームは、電話 870-9061、メールアドレスは、info@dato-biz.jp のいずれかで予約。センター長就任記念シンポジウム。重田センター長の就任に先立ち、岡崎ビジネスサポートセンター岡ビズの秋元センター長を迎えてシンポジウムを開催します。11月20日金曜日、午後2時から4時、1時30分受付、市民会館キラリエホールにて、プログラム、特別講演、お金をかけずに売上アップ、3つのポイント、コロナ禍でのビズモデル支援事例から、秋元昌司さん、パネルディスカッション、大東企業の稼ぐ力を伸ばす、D ビズによる地域経済強靭化、秋元昌司さん、重田智雄、東坂浩一市長。定員は70人。事前申し込み。費用は無料。申し込みは、シンポジウム申し込みフォームかメール。メールアドレスは、info@dato-biz.jp。または、電話 870-9061 のいずれか。問い合わせは産業経済室 870-4013。
2-13 ライトン森ネキスクープ第7号速報、公園は今どうなっているのの巻。大東市芝生でバーベキューはあかんさんからのお便り。森ネキエリアの近くを通ると、公園がきれいになっているように見えます。今、どういう状況なのでしょうか。北条エリアで工事が進んでいる森ネキ。大正橋を渡ると、まず見えてくる釜池公園は、市営飯森園第二住宅の建て替えと同時にリニューアルされるんだ。ライトンが中の様子をリポートするよ。釜池公園、愛称森ネキ広場。訪れる人がそれぞれのスタイルで大切な人との豊かな時間を楽しむための環境の器としてデザインされた芝生広場です。現在は芝生養生中のため立ち入り禁止です。ペットの散歩などもお控えください。1. メモ。公園入り口にある看板はコールテンコーという素材でできています。表面をあえて錆びさせることで、本体の鉄が錆びるのを防ぐ特殊な素材です。年月を重ねることで深みのある美しい色に変化していきます。素敵な看板だね、と大トン。2. 芝生がだんだん育ってきているね、と大トン。メモ。芝生は養生中です。3-4 レストラン棟。メモ。レストラン棟には誰でも使えるトイレがあります。ベビーシートもあるので赤ちゃん連れでも安心。風が気持ちいいと芝生に寝転ぶライトン。次回予告、ついに住宅棟完成。お楽しみに。問い合わせは公民連携推進室、電話 870-9623。 2-14 大東スマイルミネーション2020ホワイトラブセカンドストーリー。2020年11月28日土曜日から2020年12月25日金曜日、点灯時間は 17時から23時。開催場所は JR 学研都市線住の堂駅北側駅前デッキ。イルミネーション装飾。入場無料。2020年は会場で AR、R を楽しめます。スマホを用意して新しいスマイルミネーションを体験してみましょう。今年度は点灯式等のイベントの実施はございません。1、アプリをインストールする。QR コードが掲載されています。R アプリ、COCOR2 をインストールしてください。2、設定をする。所要時間約3分。アプリのインストールが完了したら起動をし、1、ユーザー情報を入力。2、使い方ガイドを確認。3、アプリ利用場所を日本に設定します。設定が完了すると、スキャン画面が開きます。3、R を体験する。アプリでこのページを読み取ると、大東市市長補佐官、TKO 木本武宏さんからのメッセージが掲載されます。会場の様子をイベント期間中ライブ配信します。混雑状況など確認してご来場ください。来場時のマスク着用や人と人との距離を保つなど感染防止対策へのご協力をお願いいたします。子育てするなら大都市よりも大東市。子育て世代やこれから子育てを考える世代が魅力に感じる大東でしか体験できない付加価値の高い暮らし方の実現を通じてより多くの人々が行きたい、買いたい、住みたいと感じるような街づくりに取り組んでいきます。大東市スマイルミネーション2020は大阪光の共演2020年11月3日火曜日から2021年1月31日日曜日と連携してイベント PR を行っています。以上でトピックスを終わります。
3番フォトニュース3台あります。絵本と音楽で秋を実感。みんなで鳴らそうお話ハンドベル。市立公民館にて9月22日。開始のハンドベルを合図に子どもたちが元気に来場。絵本を開き、中央図書館職員によるお話し会が始まりました。ハンドベルによる効果音の演出や、みんながよく知る人気曲の演奏に、参加者は自然と笑顔に。楽しい一日となりました。取材、市民レポーター、竹重俊成。写真は2枚。話の展開に夢中になっている子どもたち。ハンドベル演奏の様子、きれいな音色に思わずうっとり。笑いでコロナを吹き飛ばせ、サーティー落語会、サーティーホールにて、9月27日。昨年、新人落語大賞を受賞した若手から、実力派まで勢ぞろいの落語会が開催されました。客入りが悪いように見えるけど、実はこれで満員御礼のようです、と間隔を空けた座席の話題から始まり、笑いが絶えない落語会となりました。取材、市民レポーター、辻元虎夫、黒田修太、写真は2枚。心に響く浪曲を披露している浪曲師。落語家の写真。ベテランの落語に子供から大人まで大笑い。キャンバスいっぱいに広がる動物たち。読み聞かせライブペインティング。 西部図書館にて、10月4日、絵本作家谷口智則さんが自らの本を読み聞かせ、聞く人を引きつける語りに子どもたちは興味津々。ライブペインティングではリクエストされた動物たちが車に乗ったりソファーに集まっている絵を短時間で描き上げるなど迫力あるパフォーマンスを披露しました。取材、市民レポーター、森川康夫。写真は2枚。楽しい絵本に釘付けの子どもたち。ワクワクのライブペインティングの様子。